高橋秀人の9割が揉める社長交代、2代目社長のための事業承継の極意。この番組は2代目社長専門経営コンサルタント高橋秀人が、経営に悩んでいる2代目社長やこれから社長になる後継者に向けて、経営力を伸ばし会社を引っ張れるリーダーシップを身につけるための番組です。これまで数百社をコンサルティングした実績から、2代目社長ならではの悩みを知り、その解決のための独自理論によって、2代目社長もまた従業員も幸せに仕事ができることを目指した内容です。
皆さん、こんにちは。次世代経営協会理事長高橋秀人です。本日は株式会社千葉メガネ阿部博史社長のインタビュー後半でございます。阿部社長、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
前半で後継者時代のお話を聞いて、17年後継者をされた、少し長めではあったんですけど、まあ、その分いろんな、皆さんだいぶヒントになったなというお話の内容だったので、今回はいよいよ社長になってからのお話ということでよろしくお願いしたいと思います。ではその17年ぐらい後継者時代をされて、まあ、いよいよ社長になるっていうのは、それはなんかきっかけっていうか話し合いがあったんでしょうか。
はい、なるべく僕ももうちょっと早く代表権もらって社長になって行きたかったなというのがあったんですけど、まあ、そこの辺は父親もね、楽をして行きたいっていうのがあったのかどうかわからないんですけど、なかなか、まあ、そのためには、やはり、自分に力をつけなくちゃいけないな、と思ったんで、で、僕の考えでは、起業した社長っていうのは、自分で動いて、結果を出すっていう能力もあるし、人を使って成果を出すっていう能力も、両方ある人なんじゃないかなと思うんですね。
そうです。
で、後継者って、両方ある人って少なくて、自分ではできるけど、人を使うの下手くそか、もしくは、人を使うのは上手なんだけど、自分はなかなかやりたがらないのが、どっちかに触れるんじゃないかなと思って。僕はどっちかっていうと前者で、自分ではできるけど、人を使うのがなかなかうまくできない。要するにリーダーシップとしてはあんまり自信なくて、どっちかっていうと自分は参謀役じゃないかなと思ったんですね。まあ、その部分では、やっぱり経営者になるには、何か人を引っ張っていくための、武器が必要だなと思ったんで、経営計画書っていうのを作成できるっていうような研修があったんで、
はいはい、
まあそこにちょっとお高いお値段だったんですけど、
はい、
入りまして、
はい、
自分の経営計画書っていうのを、まあ後継者時代に一冊作って、
はい、
で、まず身内でその発表会をやって、
うん、
で、翌年2冊目になった時に、お披露目、要するに公で、経営計画発表会というのをやって、
社内に、
と、はい。
こう、発表する
ってことですね。発表して、はい。あと、銀行さんとか、
あり、
おー。ハウスに呼んで。
すごい。ちゃんとした発表会で。
うん。で、その時に、正式に引き継ぎますよって、いうのを、発表して、
うん。
で、やったっていう。ですね。
とこう、最初の年作られて、
はい、
で、まあ、ご家族で、まあ、いわゆる
社内というか、はい、社内で、
社内。
はい。
で、社内は、その、従業員さんも、
全部。
ああ、なるほど。
はい、
おそれは、1年目からすごいですね。で、それ発表した時に、
はい、
じゃあ、そう、お父様からなんか、反応っていうか、どんな言葉があったん
ですか。いや、あんまり反応はなかったですね。
なかった
ですね。
あれ
父親もよくわかんなかったんじゃないかなっていう部分で、うん、まあ、そういうの作ったんだったらやってみればいいじゃんっていうような感じですね。
2年目作るときに、
はい、
まあ発表するときに、お父様とお話されて、
うん、
じゃあ、
そうですね、
その年かその次の年かちょっとわからないですけど、
はい、
じゃあ、代表を変わろうかっていう話がそこでなんとなく。
そうですね。もうやったんで、もうそうそう譲ってって。
うん、譲ってって。安倍社長自身が言ったんです
ね。そうですね。
もう作ったんだけど、そろそろ。
そうそう、譲って。
うん。その時、お父さんはおいくつでいらっしゃったんですか
?72、3だった
んですか ?72、3。あ、確かに。 ちょっと迷う年齢ですね。
うん、
そうですね。だから、ね、60代だと、いや、まだまだっておっしゃって、だいたい70歳ぐらいで考え始める方が多いので、はい、割と70から75ぐらいで変わる方がね、多いんですけど、ちょうど悩まれた年代だと思います。そうです
ね。まあ、父親も父親で多分周りの人と相談したんじゃないかなとは思うんですけど、まあその時に会長になってもらって、はい、まあ代表権は僕にもらって、代表は一本で、
っていう感じで。会長として、まあいわゆる役員っていうか、
そうです、
会社には残ってらっしゃるけど、はい、まあ代表権はなくて、まあ普通の取締役っていう感じ、
ね、はい。そうですね。はい。なんで、一つのメンターとしては、その経営計画書を作成するのを指導してくれた方と、
はい、
もう一人、あの、最初に行った後継者の時に、コンサルやってくれた方。
はい、
この方は、58歳で亡くなられちゃったんで、僕は社長になって2、3年でちょっと亡くなりになっちゃったんですけどね。その方も、大手の会社の部長さんやってて、うん、中小企業診断士の資格を取って、独立して、コンサルティング、うん、メガネのコンサル。まあ、その、二人の指導で、まあ、どうにか、経営者のスタートを切れたっていう感じです。
で、いざまあ、社長になられてからなんですけど、
はい、
まあ、社長になってなんかこう、新しく始めたこととか、社内でちょっと変えたことって、どんなことがありますか？
まず社長になった時に、その経営計画書を作る指導してくれた人が、5年で売上を倍増にしましょう。そういう目標を立てましょうっていう話だったんで、小売店だとなかなかお客さんを倍増やすっていうの
は難しいんで、いいですね、
はい、そのためにはどうしたらいいかって言ったら、まあ、店舗を増やしていくっていうのが、やっぱり一つ
だして、
で、店舗を増やすためには、中で働く人が必要になってくるんで、まあ、採用っていうこと、初めて専門学校じゃなくて、新卒っていう大学、4大卒の、
はい、
方を中心に、こう、採用したっていう。まあ、したんですけどね。
なるほど。
うん。
で、じゃその時に、はい、最初、後継者と入手されたけ3店舗っておっしゃってましたけど、
はい、途中で4店舗、あ、後継者時代に4店舗になって、ってはい。
で、社長になられたけ今の話で言うと、じゃあ4店舗から5、6、7と増やそうと思ってらっしゃった
んです。はい。でもなかなか、うまくいかないっていうか、やっぱり、それまでには、下積み必要だよなっていうのが結論的なところなんですけども、人数増やして、店舗数増やしたからって、順調になるわけない。逆に言うと、薄くなっちゃったっていう感じだったんで、まあ、新しく出したお店も、2、3年でやっぱり、閉店っていう感じ。
そう、5店舗、はい、ですね、5店舗目。広げ
て、6店舗目って、けど、6店舗目が、5店舗目がダメになって、6店舗目がダメになって、みたいな。
先ほど言った、まあ、失敗とおっしゃいましたけど、その、そうですよね。やっぱ、もともと、専門学校ではない、普通の方はもう別に戦力にはなると思いますけど、はい、ちょっと時間がかかったというか、
そうですね。
もしくは、その、馴染めなかったのか、なんかいろんな要因があると思うんですけど、
やっぱりそういう新しい新卒の人たちが定着するためには、会社自体がいい会社じゃないと、うん、クリーンな会社じゃないと定着しない。
はい、
でも、営業っていうのは少しこう、いい会社とまた違った強い会社にしないと、
うん、
お客さんが来てくれないっていう部分があるんで、そこの部分のバランスが、ちょっとうまくいかないし、うまくいこうと思って、まあ、教育に投資したんだけども、成果が出ないで、投資だけパイになっちゃったみたいな感じで、やっぱりキャッシュアウトも多くなっちゃってっていう感じで、まあ一番その辺がお金に苦労したから、まあいわゆる半分ボンボンだったみたいなのが、世間を知らないボンボンだったみたいなのが、初めてお金って厳しいなっていうのをちょっと知ったかなっていう。
もうその自分の引き継いだ会社が服屋さんで、4店舗まで出して全部、はい、今は辞めちゃってるので、本当に増やしたり減らしたり大変やな、というちのものにはよく言われますけど、いや、増やすより辞めるときがやっぱ一番、いろんな意味で大変。
そうですね。
なので、そういう意味では、ね、せっかく人もして、教育して、増やしたのを、やっぱりその、 4店舗に戻したっていうのは、すごくご苦労があったなと思うんですけども、ただその、結局、そう、まず人の話で言うと、その、もともと、専門学校からやっとってきたのと、4大の方ってこう、はい、何が一番違ったと思われますか？今にして思えば。
難しいですね。ある程度、やっぱり受験勉強をしてきた、そういうことをしてきて、で、大学時代は、それなりに、こう、楽しんで、時間を動かしてきたっていう人と、やっぱりこう、専門学校に入ってくる人って、基本的に勉強はそんなに好きじゃないっていう人たちで、まあ、勉強する苦しいぐらいだったらば、違うところに時間使うっていうことだった人たちで、まあ、その辺の嫌さを作っていくのに、ちょっと二つは難しかったのかなっていう部分ですね。なかなか、いや、難しいっていうか、何が悪かったのかも、よくわからないぐらい難しかったかなっていう。
その、店舗の中でやっぱり、当然ね、こう、店長さんも含めて、
そうですね、
なかなかこう、うまく、こう、馴染めなかったというか。そうですね。
まあ、どっちかっていうと、こう、専門学校の人たちっていうのは、なんでやるんですかって言われた時に、いいからやるんだよって言って、わー、わかりましたよっていう、いう人たちと、うん。ちゃんと、どうしてやんなくちゃいけないんですかって言って、いいからやるんだよって、それどういうことなんですかっていう人たちの違いかな、ですね。
そういうのはやっぱりありますね。そう。これまあ、このリスナーの方々も、たくさんその、お店を得られてるリスナーさんもいらっしゃると思うんですけど、その、ちょっとね、うまくいかなかった店舗があるとはいえ、多店舗展開4店舗されてるんですけども、その4店舗されてて、まあ今、経営を自分されていらっしゃるので、なんかこう、多店舗展開をしてる、まあ経営の、まあ、気にかけてることとか、特にご自身でこれをやっぱり大切にしてるみたいなことってありますか？
そうですね。経営自体というよりかは、現場でのお客様の対応ですかね。やっぱりこう、お客様のことをできるだけ理解していかないと、いい提案できないよねっていうところかなって。メガネってどっちかっていうと、お客様自身はその知識っていうのがあまりないものなんで、
ね、割とよく知ってるものなのに具体的に何かを知らないですね。
そうですね。だから販売をするときには、売り手が結構強い立場にいる、うん。こういうタイプがいいですよっていうと、お客様は、そうなんですかね、じゃあそうしますって言って、
そうですね。
買われていくものなんですよ。
はい、うん。そうだと思います、
は
い。
できるだけ僕たちは、お客様にもわかるような形、要するに、お客様と共通点をまず見つけて、その共通点で、こう、解説をして、で、お客様に選んでいただく。A っていう商品と B っていう商品がありますけれども、どちらがいいですかって言った時に、お客様がこっちでいいかなっていうふうに言える感じの提案、情報提供してやるっていう、そこをやっぱり心がけてくださいねっていうことですね。ですから、メガネ屋さんっていろいろお客様にヒアリングできるんですよ。まず、お名前わかるし、年齢も、大抵は大体わかりますし、で、どんな仕事してるんですかっていうのも聞けますし、ご趣味は何なんですかっていうことも聞けるんですよね。ですから、そういう部分で、例えば仕事が、今日の朝もやったんですけども、イラストレーターやってますって言ったらば、それを YouTube で調べて、そのイラストレーターの人たちの職業って、社会にどういう価値を提供しているのかとか、そのやりがいは何だとか、まあ、困ってることは何だっていうのを、まあ、YouTube のルーチン見て、いろいろ知って、まあ、そういうのを共有して、イラストレーターさんってこういうとこにちょっと苦労してるんですよね。とか、こういう、最近は紙じゃなくてタブレットでやってるんですよね。目疲れませんかとかいう話で、こういうのをちょっとカットしたりするのが使うと楽だって言われてますよっていう。 でもちょっとカットつけちゃうとちょっと高くなりますけど、ついてるのとついてないのと注意ですかって言ってお客様に、
そういうのをこう、おそらく同じ現場で、これあのもう店舗とか営業所がたくさんある会社さんとか工芸さん、みんなお悩みだと思うんですけど、はい、1店舗だと、ま、目の前であったり、自分の、ま、例えば社長室で、こう、わさわさしてても、気がついた時に、こう、すぐ言えるじゃないですか。でも、こう、店舗が4つあると、当然、体は1個しかないので、
はい、
単純に言うと、4日に1回しか会わないんですよね。はい、あ、まあ、4分の1しか会わないわけですよね。
はい。
でも、それでも、こう、そういうのを共有するのって、どんな工夫されてるんですか？
いや、店長たちに、毎日、業務日報っていうのをあげてもらって、うんうん、
はい。
まあ、お客様にどんな提案ができるのか、うん、露骨に言いますと売り上げを上げるために、
うん、
あの今回の、ね、今日のお客様でどういうことが成功したのって、
うん、
それを他のお客様にも同じように成功させるためにはどういう準備するのっていうことをこう報告してもらって、であとはそれぞれの社員が前の日に午前中はこの仕事やってもらって、午後はこういう仕事やってもらって、夕方はこういう仕事やってもらってっていうのを中でのグループウェアで店長から各自に指示が行って、
はい。
で、それを結果としてどういう仕事をやったのかって、こう返してもらって、
うん、
で、翌日僕見て、このお客様にこういう形に提案したいんだけどっていうのが出た時には、もうちょっと細かく具体的にやった方がいいんじゃないのとか、いうのをこう返した
り。そのグループウェアの中で、当然、店舗なりスタッフさんの動きが、社長として見えてるっていう。
そうですね。
それ重要ですね。う
ん、あと、週2回、ズームで。
あ、ズームでウェブ会議もされてる。
はい、
そうですね。そういうこう、頻度がね、やっぱ、合ってないと、週2回とか、それこそ月2回あったぐらいではなかなか ね、できないと思う。うん、毎日やりとり、そう、グループエアでしてるのはいいですね。
まあ、社員って言っても、11人の社員なんで、だいたいどんな個性を持ってるかっていうのは、してるつもりなんて、
予約されてると思います。はい。これまでのお話をだいぶ聞いてきたんですけど、
はい、
今後、千葉メガネとして、こういうことを目指してるとか、はい、こういうことを、まあ、決定ではなくてもいいですが、うん、こういうビジョンですよね。まあ、夢みたいなの
を、はい、
どんなの考えてらっしゃるんですか？
いや、実は僕も今年で63歳、次は65歳になるんですけど、65歳になった7月の発表会の時には、息子に代表権移ろうかなと思っていて、
あと2年後。
2年後、3年後ですね。で、息子が去年会社の中に入ってきたので、そういう流れで、あとはこの2年、3年は息子と、まあ、将来ビジョンを共有して、どういう会社にしていくのっていう形ですね。で、息子も今年からは採用の担当になって、採用活動して、今度は自分の右腕とかそれを作っていく番だよねっていう感じですね。
おいいですね。ちなみにその、
はい、
ご自身が引き継いだっていう経験があるので、はい、今度受け渡す側になった時に、こう、これはしよう、もしくはこれはやめとこうみたいな、なんかそういうこう自分の中で、そういう気にかけてるポイントありますか？
ああ、うん。親父から継いだ時には、正直言って、会社は継がせてもらったんだけど、うん、経営のノウハウとか、まあ、ノウハウが親父にあったのかどうかもわかんないんですけど、そういうの一切なかったんで、
中に、頭の中にそれこそも KKD で入ってるんだけど、うん、それが目に見える形では、残ってはないですよね、
うん。うん。なんで、なるべくそういう環境は作って、渡してあげたいな。これからの経営者って、さらに厳しいんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。
そう思うんで、はい、まあ、少しそういう部分では、負担が少なく、順調にこう、引き継げるように、今からこう、準備をしてっていう。うん、で、自分でよかったなと思うものは、一応、
うんうん、
真似してもらって、あとは自分の感性っていうのは、まあ、自分の経験から、やっぱり磨いていってほしいかなっていうですね。で、僕は退社したらば、一旦離れて、うん、まあ相談には乗るよって。
はい。
その代わりフィーちょうだいね、みたいな。会社作って。
はい。ちなみに、こう、譲った後、なんか、 やろうと思ってはる、まあ、仕事っていうか、やりたいことあるんですか？いや、
ちょっと奥さんのために時間使いたいなって。
バスケットじゃないですね。
バスケットじゃないです。じゃないです。
千葉ジェッツのあれかなって思ってたんですけど、ね、スポンサーもされてるから、バスケットではないですね。すいません。
うん、奥さんがやりたいことをちょっと一緒にやったりとか、自分でいいなと思ったことに、こう、連れてやりたいなっていう感じですね。ただ、対しても、奥さん働くの好きだから、まだここの店で働いてるんじゃないかなと思いますけど。
はい。ありがとうございます。はい、でいろいろたくさんお話しいただいて、あと最後、二つだけの質問なんですけど、一、はいはい、つは、まあ、そうはいっても、まあ、ね、そのお金のご苦労もあったと思いますし、はい、まあ、人のご苦労とかお店をね、やっぱり、減らすっていうのは本当にすごい僕もめちゃくちゃ苦労したのでわかるんですけど、それご苦労があった中、やっぱりこう、お父様から、千葉メガネ引き継いでよかったなと思うことはどんなことがありますか？
やっぱりこの会社があったんで、自分にとっては、まあ満足のいく家族が作れたかなっていう部分ですね。
はい。
そこが一番かな。あんまり、こう、大きな望みっていうのも、持つっていうこともなかった。まあ、いい会社にしたいなって、まあ、それは思ってましたけど、うん。でも、まだまだ足りないところはいっぱいあるなとは感じてるとか、力不足なところも感じてますけど、うん。あとは、やっぱり、ずっと続く会社にしたいよねって思いますね。
65年続いてますもんね。
まあ、ね、親父が子供の頃苦労してやっと作った会社で、うん、よく、お袋が俺を産むのに腹を痛めてくれたって、
うんうん、
はい、言うじゃないですか。
はい、
実は親父も腹を痛めていて、うん、一番最初の子供っていうのが会社なんですよね。だから僕、実上の長男ですけど、親父とってみれば次男みたいなもんで、長男は、この会社が長男。
はい。
そうですね。産んで育てたっていうのが、親父にとってはここが会社の長男。それ受け継いだんで、今度は息子にやっぱりついて、で、息子もやっぱり、後継ぎどうするかわからないですけども、うん、やっぱり守って、次のにバトンタッチ。で、やっぱり千葉メガネが好きなお客様が、あいつまでもあっていいよねっていうような、うん、名前が千葉メガネっていう野望なんですけども、千葉県から出ようとは思わないですし、
うんうん、はい、
そういうふうな形で地元に密着して、あ、千葉メガネさんあってよかったって言ってもらえるような会社が続くればいいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。では、いよいよ最後の質問なんですけど、はい、タイムマシーンのようなものがあって、今の安倍社長が昔の安倍青年にですね、はい、戻ってアドバイスをしたらっていうのをこれ皆さんに聞いてるんですけども、はい、戻るタイミングは、その経営計画書を1回目、
はい、
多分世の中が一生懸命作ってられたと思うんですよ、はい、受験生みたいに。だからその一生懸命その経営計画書を作ってる、その当時の安倍青年に、今の安倍社長がタイムマシンで行ったら横でなんてアドバイスします？なんて一言声かけますか？
そうですね。これちょっと編集してもらうといけないかもしれないですけど。まず一番最初に言いたいことは、太るなよって。
太るなよ。はい。それは編集しなくていいと思います。
そうですか？求めてる答えじゃないと思うんですけど。
大丈夫、大丈夫です。はい。健康重要です。
そうですね。やっぱり、考えることが多くなっちゃって、僕どっちかっていうと、人とコミュニケーションを取っていくよりかは、自問自答して、情報収集して自問自答して、やっぱり意思決定していくことが多かったんで、
はい、
どうしても活動範囲が狭くなっちゃう。
うん
うん、頭でっかちって言われちゃえばそうなんですけどもね。だから動かなくなっちゃうと、ね、脳使うとやっぱりお腹も減るんで、
そうですよ、
食べちゃうんですよね。
はい、
でストレス溜まると飲んじゃったりしますんで。
確かに。
まあ、そういうのないような生活がいいかなって。だから、相談すべきところは、早めに相談した方がいいよって。 相談っていうのは自分の弱みを見せることではなくて、
はい、
自分の味方を作っていくことなんだから、うん、考え半分、あと相談半分にして、うん、いろいろ味方作っていった方がいいよっていうことは、その時には言いたいですよね。それは、近くにいる社員でも、やっぱり味方になってくれるから、社員に相談したりとか、家族に相談したりとか、そういうのはやっていった方が、心身ともにスマートになれるんじゃないかなって。それはちょっと言いたいかなと思います、ね。
はい。ありがとうございます。まあそうですね。まあ本当に考えることももちろん大切だと思うんですけど、それと、まあ相談、もしくは行動っていうのはやっぱバランスだと思う。おっしゃる通り半分半分ぐらいがいいなと私も思います。はい。非常に意味深い太るの言葉ありがとうございます。はい。それでは、全米後編通じてたくさんお話いただきましてありがとうございました。株式会社千葉メガネ阿部博社長でございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。